というわけで始まりました、ゆうすけのポッドでラジオ第62回になります。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、藤田ゆうすけです。どうもです。はい、そんなわけで、だいぶ暖かくなってきて、桜も、咲いたりなんかしちゃったりして、春が始まりかけてますが、急に寒くなったりして、風邪なんかひいてる人も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。62回も、いつものようにダラダラとグダグダで、やっていきたいなと、思うんですけども、まずはですね、前回の更新の時にはですね、もう終了してたんですけども、収録の時にはまだ終わってなかったんで、改めて、シノーケルラストツアー素潜り、参加させていただきました。本当にありがとうございました。本当に、最高の、ツアーでした。なんかお客さんもですね、なんかすごく、最後にはいい顔してたなという印象が強くてですね、本当にまあ僕みたいなものをですね、温かく迎えてくれたことをですね、本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。まあそんな話もですね、おいおい、していきたいなと、思いますので、その辺も含めてなんかよろしくお願いいたしますというところなんですけども、まあ早速、お便りの方をまず、紹介したいなと思います。まゆぽんさんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは、もうすぐ4月だというのにすごく寒いですね。風邪などひかれていないでしょうか。寒い日が続きますが、近所の桜の木を見てると満開に咲いてました。でもこの雨で散ってしまうのかなと思うと寂しくなります。というわけで、私の桜といえばこの曲は、川口京子さんの桜です。友人の結婚式の時に流れて涙したのを覚えています。即興曲のお題は寒い夜にたまに食べたくなる豚汁でお願いします。というわけでありがとうございます。ずらっと呼びましたけども、そうですね、桜といえばこの曲っていうのをメールで募集したんですけども、僕の桜といえばこの曲っていう曲はですね、私事ですが、石野田夏代さんというですねシンガーソングライターさんがいましてですね、その夏代さんのシングル、春空というシングルがあるんですけども、それも桜のにまつわる名曲なんですけども、カップリングにまさに桜という言葉が入った桜前線という曲があるんですけども、それがですね僕ギター弾いてたりなんかしてですね、すごく桜といえばこの曲っていう中にありますね。よかったら石野七つさんも聴、いてほしいなと思います。まゆぽんさんありがとうございます。またメールくださいね。というわけで、こんな感じでダラダラやっていきたいなと思いますので、62回もよろしくです。はい、というわけで、62回も、改めて、スタートいたします。よろしくお願いいたしますよ。本当に、先ほども言いましたけども、改めましてシュノーケル素潜り、参加してくれたみんなありがとうございます。そして参加させていただいて本当にありがとうございます。前回の更新の分でも言いましたけども、まあ、シュノーケルの3人ともですね、やっぱり一番の思い出に残るツアーにしようというところが僕らの中でテーマであったんですけども、みんな一致ですごく、思い出に残ったなと、最高のツアーだったなと、みんなで、言ってたんですけども、そうですね、前回の更新 の収録の後にですね、3月12日に西川口ハーツでですね、まあ、僕が参加する素潜りの最終日があってですね、その日も、すごい楽しかったです。なんかもうみんなで最後、波風サテライトセッションしたりとかですね、僕も、シュノーケルでドアタマに登場みたいな感じでですね、急遽ですよ本当に。前々日ぐらいなんかな、あれはなんかもうね、一曲僕が入ってですね、スーパーカーのクリームソーダという曲を、カバーでやってたのをですね、もう一回やろうということで、素潜りでもやったんですけども、さらに一曲、チャットモンチーの東京蜂蜜オーケストラという曲をですね、やらないかと。昔一回やってただろ、お前、みたいな感じになってですね、やるんすかって言って、一回もリハーサルに入らないまま、当日のリハーサルぶっつけで、やることになりまして、その2曲をですねシュノーケルの、冒頭で SE で登場するみたいなところもすごく、久々にやったんですけども、そういうのも含めてですねすごくいい思い出に残ってます。もちろんですね自分のライブもですね、まあ2番手ということもあって時間も早かったんですけども、もうたくさんのお客さんに見てもらえてですね、すごくあったかい目で、見てもらえて、もうそういう気持ち、お客さんの 楽しみたいって思う気持ちとか、そのシュノーケルが楽しませようと思う気持ちとか、すごいいい意味でこう熱い気持ちがですね溢れててですね、ちょっとこう思わず感極まってしまうところもあったりもしたんですけども、なんかそれぐらいこうツアーなりライブになんか入れ込んでやるってこともなかなかこうやろうと思ってもできないことなのでね、本当に幸せだなと思いましたね。その2日後にシュノーケルはファイナル14日に迎えたわけですけども、その時も見に行って、ピンシュの弾き語り昼から見て、夜も見て、打ち上げも出てみたいなので、もう打ち上げではもうみんな涙涙ですよ。本当にもうね、もう何言ってるかわからん人もいたぐらいですよ。誰とは言わないんですけども、まあでもそのぐらいもうみんなこうすごく思いの詰まったツアーだったんですよね。本当にまあもうみんなもう本当にお客さんもこんなに見に来てくれて嬉しかったってことは口々に言っててですね、本当に、もうみんなの思いがねしっかり届いた、素晴らしいツアーだったんだなと、改めて、今思っても思うんですけども、本当にねまたあのシュノーケルの3人ともまた何かしら一緒にやっていけたらなと思ってるので、またね、マサト君もですね、ドラム打ちで叩いてくれたので、今後ともよろしくみたいな話をしてたんでね、また、期待してもらえたらなと、思いますのでよろしくお願いしますね。はいはい、そんなわけで、ツアー、すごく良かったなという思い出になりました。自分の曲なんですけども、自分の曲がすごくこの思い出に残るツアーのなんかこうなんかイメージをつけてくれたなというところが勝手にあるんですけども、藤田裕介の曲、聴いてください。You Got the Friend アコースティックバージョンです。どうぞ。 い、というわけで、聞いてもらってますのは、藤田雄介で、You've Got a Friend アコースティックバージョンということですけども、枚数限定でですね、ライブ会場限定で販売してました、アコースティック CD の中から、お送りしてますが、このツアーでは、最後に、やってたんですけども、シノケルに向けて歌ってた曲ですね、みんなに気に入ってもらえて嬉しいなと本当に思います。聞いてもらったのは藤田雄介で You've Got a Friend でした。はい、というわけで、今日も今回も、お送りしたいなと思います。藤田雄介クロニクルのコーナーというわけでですね、このコーナーはですね、まあ、藤田雄介の、音楽のにまつわる歴史、自分史を語れと、いうコーナーなんですけども、前回の話はですね、まあ楽器エレキギターを買ってですね、曲なんかをいろいろなんか選んで練習し、そして、バンドを組みたい、ドラムを叩いてるやつを見つけたぞというところまでいう話をしたんですけども、そこからバンドを組んでいくことになるんですけども、まずそいつの好きな音楽をですね、俺も好きだぞと、こう言いながらすり寄っていってですね、本当はビートルズがやりたいんですけども、もうまあその時はもう全盛がですね、グレイとか、ラルクアンシエルとかですね、すごい全盛期でですね、なんかそういうのやりたいなって言ってる人がすごくいてですね、僕も全然それを嫌いではなくて、むしろ聞いてたんですけども、弾き語りとかでこうもちろんもうやってたんですけど、なんかでもやっぱビートルズやりたいんだと俺は。だからそれもやるからビートルズもやろうぜみたいな、強引な持っていき方にして、まあたまたまそのドラムやってたやつがビートルズも知っててですね、なんかまあ聞かしてるうちにこれもやりたいっていう風になったんで、よしやろうと。でもちょっと待てと、メンバーが足りないじゃないか、ベースを探さないといけないっていうので、まずはベースとか持ってるやつなんていないわけですから、俺らこんなんやってんねんつって、ある一人のやつをですね、クラスにいたやつを、仲良かったやつをですね、その遊びです、俺がギターを持って、ドラムのやつの家に行って、みんなで音ジャーって出してわーってやってるところに連れてきてですね、どうやお前ベースやってみひんかっていうのでですね、無理やり興味を持たせたんですよね。だからまあまあ乗っかってきてくれたんで、よしということで、まあみんな楽器ないんで、その時アンプ内蔵ギターのゾウさんっていうのがあって、それの弦を4本だけ使って、お前これでベースラインを弾けと、かなり今考えると無茶ぶりなんですけども、それでですね、まあそいつもグレイとかやりたいなっていう話をしてたんですけども、まあビートルズもやろうみたいな。だからグレイと何やったかな、ラルクとルナシーとビートルズやってましたねわけわからんけど。で、まあ、そういう感じで、こう、覚えさせてやってたら、そのベースのやつが思った以上に食いついて、ちょっと俺、ベース買うわ、と言ってですね、まあ、フェンダージャパンの、安いジャズベースを買うわけですけども、じゃあもうバッチリバンドできるわな、って言ってたところに、なんかその集まりに興味を持ったやつが、また一人、ギターのやつなんですけども、まあ、じゃあ、変な言い方だけど、サイドギターで、みたいな感じで、でですね、4人編成のボーカルをいないバンドが出来上がったわけですね。そこでですね、まあこう、まあビートルズやったり、さっきも言ったラルクなりグレイなりをやって、行くわけですけども、もう最初はもうその友達のドラムの家、やつの家にあるカラオケルームみたいなところでわーっと音出すだけだったんですけど、だんだんこう、スケールが大きくなっていくわけですよ。なんかやる曲も増えてってですね。で、まあ僕のシャムシェイドっていうバンドがすごいその時好きでですね、ビートルズの他に、すごい聴いてて、シャムシェイドをやろうって言ったら、まあそのグレイとかラルクとかやりたい流れでみんな食いついてきてくれたんで、じゃあソルジュもやろうって言った時に、じゃあスタジオに入るかみたいな、ついにスタジオに入るみたいなことになってですね、中学3年生の時かなの頭ぐらいですね、初めて音楽スタジオに入るわけですよ。で、そこで、こう、ね、初めて、大きい音で楽器とか弾くわけです。もう、あの時はもう、ドキドキしましたね。あの時の感動は今でも忘れられない。 いやー、もちろん初めてやった曲は Love Me Do でした。みんな簡単やからできるろって言ってね。なんかね、そうやってでもね、その時のことってすごい鮮明に覚えてるんですよね。そういう時のことって。なんかもうやっぱりこうすごく衝撃的な、何をするにも衝撃的だったんだなと、いう時期ですよね。もう一日、もうこの頃はね、もう、ものすごい時間のギターを弾いてたんですよね。もう、一日、最低でも、6時間ぐらいは弾いてないと気が済まないみたいな。学校行って帰ってくるのが4時とか5時ぐらいだったんですけど、もうそっから、もう夜10時とか11時ぐらいまで無理やり弾き続けるんですよ。アンプで音出して。やがましいと言われながら。それをやっていってですね、もうずーっと毎日弾いてましたね。休みの日はもう12時間ぐらい弾いてましたね。もう取り憑かれたように。もうまあ今でもギター置いてあったら取り憑かれたように弾くこともあるんですけども、さすがに1日そんな6時間も7時間も毎日弾くってことはもうなかなかなくてですね、もうビートルズのアルバムほとんど弾いたみたいなとか、シャムシーのアルバムほとんど弾いたみたいなことで自慢に生きてましたよ、その時は。まあ、でそれがだんだんこうエスカレートしてってですね、まあ、だんだん学校に行かなくなるんですけども、まあ、その辺の話はですね、まあぼちぼち、次へと、つなぎたいなと思うんですけども、ね、なんかそういう形でですね、すごく広がりが出てくるわけです。でもまあこうね、ビートルズとラルク・アン・シエルとグレイとシャムシェードですから、だんだんバンドにも亀裂が入ってくるわけです。その辺も中学生ながらにいろいろとあるわけですね。その辺が今思うと全ての始まりだなと。よく考えたらそれこそ藤田雄介クロニクル音楽史のなんか始まりはもうそこでもうあるんだなと思いましたね、中学生でもね。そんな話もですね、次は、やっていけたらなと、思いますので、藤田雄介クロニクル次回もお楽しみにということで、こんな感じでよろしかですか。はい、というわけで、コーナーもバリバリとやってですね、もうぼちぼちと、終わる時間も近づいてきてるので、お知らせしときたいなと思います。大事なお知らせがねあるんですよね。藤田雄介、シュノーケルの素潜りのツアー参加してですね、終了してですね、次はどんなライブをしようかと考えた時にやっぱこれしかないだろうということで、吉祥寺プラネット K と共同企画を、することになりました。題してそうだライブ行こう吉祥寺へお越しやすという、イベントタイトルになりましたけども、出演がですね、僕の大好きなバンド、ハロー銀河スープ、そしてですね吉祥寺プラネット K の一押しバンドエース、そして、僕がですねすごく、昔から仲良くしてくれてるですね、欠かせない、ミュージシャンであります、ユースムースアベニューですね元、の、近藤光司くんがですね、オープニングアクトでですね出てくれることになりました。すごく盛りだくさんになりそうです。なんかこうみんなと一緒になんかやることとかもね、演奏したり歌ったりすることもできればなぁなんて思ってるんですけども、ちょっとですねオープニングアクトが、追加ということで、始まる時間が早くなったんで一応お伝えしておきますが、オープンが18時、スタートが18時半ということでですね少し早くなりました。でも目いっぱいやりますので、すごく、最初の方から、できればみんなに見に行ってほしいなと、思ってますので、よろしくお願いします。各バンドもですね、少しそのブッキング通常ブッキングライブよりもですね長く見れるようにですね、時間も組もうかなと思ってますので、たっぷりめに、みんなやれるようにしようと思ってますので、その辺もですね、気になるバンドもいるでしょうし、藤田雄介としてもですね素潜りも30分だったので、それよりも長くできるので、まだまだ知らない曲もあるかと思いますので、聞きに来てもらえたら嬉しいなと、思いますのでよろしくお願いします。チケット予約はですね、毎度おなじみメールアドレス、なんですけども、ysk@9up.co.jp まで、懸命にチケット予約と書いて本文に名前希望枚数を明記の上メールくださいということでですね、よろしくお願いします。また同じアドレスにですね、この番組宛ての、メールも、どんどん募集しております。 ですね、藤田祐介クロニクル、さっきもやってましたけども、おいそこどうなってんねんみたいな部分がありましたな、質問全然ください。そして、即興曲を、最後に、やることになってしまっているのですが、その即興曲のお題もですね、想像しやすいものから、すごい難儀なものまでですね、いろんなものお題をですね、いただけたらなと、なるべく答えられるようにはするんですけども、グダグダになる可能性もありますので、その辺は、ご了承ください。その他ですね、他にもですね、そうだな、なんだろうな、そうですね、卒業式の思い出とか、なんかこう卒業式にこんな告白したわみたいな淡い思い出みたいなんでもいいですから、どんどん、送ってもらえたらなと、思います。よろしくお願いします。メールアドレスは改めまして紹介しますと ysk@nanyabu.co.jp までよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでですね、なんか最近この番組いろいろやってるんで長くなりがちなんですけども、まあボリュームとしてはもう少し個人的に収めた方が気が楽だぞというところでぼちぼち、終わりたいなと思うんですけども、最後の、即興曲コーナーにですね、お便りメールをいただいてますので、また最後に紹介したいなと思います。ゆうすけさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもありがとうございます。最近よく絡ませていただいている麦わら母ちゃんと申します。麦わら母ちゃん、ありがとうございます。最近雨続きで嫌ですね。2歳と1歳の子供がいるのですが、普段は外で遊ばせるのに雨だと家にこもりがちです。そうすると当然家の中がぐっちゃぐちゃに荒らされるのです。片付けても荒らされるので、寝る前に1回だけ片付けることにしているのですが、息子たちに片付けさせるのは至難の業です。そこで私も息子たちもノリノリで片付けられるような曲を即興でお願いします。タイトル、清掃。できれば覚えやすい歌詞なんかもついてたらなお嬉しいです。わあ、すごくリアルなリクエストになった。新しいアルバムやライブ楽しみにしています、ということでありがとうございます。清掃というタイトルの曲なんてなかなかないと思いますが、その辺もですね、いろいろと、考えて、やろうかなと思ってますのでですね、最後に、その曲清掃をですね聞いて、もらってお別れしたいなと思います。じゃあ63回もですね、お楽しみにということで、さよならさよならさよなら。それでは聞いてください、清掃。
ついついやっちまうのさ、テンションが上がっちまうのさ。だから母ちゃん許してくれ、のところ申し訳ないって、ちょっとだけ思ってるのさ。だから母ちゃん掃除してくれよ。クリーンクリーンクリーン、部屋をもっときれいに、クリーンクリーンクリーン、しておいてほしい。ため息つく顔見たくない、だから俺も手伝うから。クリーンクリーンクリーン、もっと綺麗にしよう。クリーンクリーンクリーン、部屋がもっと広くなるように。クリーンクリーンクリーン、もっと綺麗にやれば汚しがいがあるってもんさ。
ターちゃん。